当時はパスポートがいる時代ですけど、
そうなんですね、
どういう立場で沖縄に入られたんですか。
あれですね、アメリカが進駐してきてですね、その沖縄での在留的なものがですね、非常に厳しい時代だったですね。外資導入の手続きを終えましてね。
外資導入、
はいはい、技術導入として、正式なルートでですね、沖縄に入ってきたんですよ。
要するにボクシングの技術を導入する、
そうですね、
伝道師として入ってきたということですね。鳴り物入りですよね、ある意味ね。
いやいや、そうではないんですけどね、まだ正式なボクシングの連盟がなんですので、育ってるわけではありませんのでね、もう一応普及の段階ということで、そして中央高校に近くにジムを作って、まあ、少し指導に当たってたような状態ですね。
定見の看板は持ってこられたんですか。
はい、定見の看板はですね、その中央高校の段階では、割とジムが偏僻なところにあったもんですからね、やってませんけれども、その2年後に那覇市の大野山球場、野球場ですけどね、その三塁側スタンドにジムを作りましてですね、
スタンドの下のところに倉庫みたいにな
ってた。そうなんです、それを県からお借りしましてですね、牧山雅さんが交渉しましてですね、そして割と大々的に一つなんですね、宣伝もするし、
って
なことで練習生もだいぶ増えましたですね。
定見という看板も掲げて、
そうですね、
まあジム、いわゆばジムですよ ね、始められたってことになるわけですね、何人ぐらい教えてらっしゃったんですか、その時。
通常だいたい30名前後いたと思いますけどね。
なんかその中に後にアマチュアボクシング界の名伯楽になる方
もいた、あれ南部農林ですね、出身の、金城新吉さん、素晴らしい選手だったですね。非常に積極的で、また真面目だったですね。非常に礼儀も正しいですしね、トレーナーになろうというような気もなかったんでしょうけれども、非常に積極的でですね、教える、そういう指導するものを全て吸収してですね、やってる、そういう選手だったですね。
その大台までの指導生活ってどれぐらい続いたんですか。
3、4年ぐらい続きましたですかね。
4年ぐらい、
で、走行してる間に教え子みんな日大の方にですね、その牧屋さんがいろいろルートを持っておりましてですね、向こうにボクシングの専門の川島さんというコーチがおられましたですよ、トレーナーがですね、その人なんとと久しくやってただろうと思うんですけれども、その人の招聘もあったりして、で特待生でボクシングをですね、みんな日大に入ったような状態ですね。
もうそういう皆さんがみんな後でね、沖縄のボクシング界を支える立場になってたわけですね。そうやってこうボクシングを教えて、で、その後沖縄はボクシング王国時代になるんですけれども、そんな予感っていうのはどうでしたか。
各選手家庭の生活がこのボクシングにこの適しているような、そういうあれだったと思うんですね。例えば小座の上にこう座ったりなんかして、あまり椅子を使わないっていうようなことですね。この足のバネとかですね、なんとかなんかに私はプラスになったんじゃないかと思いますね。
牧師兼陽子さんはじめね、定見の後輩って言うと浜田選手なんかそうですけれども、直接こう教えになったわけではない。
私は教えてません、近所さんが特に優秀な選手をみんな掘り出しましたですね。
いわば孫弟子みたいなもんですね。そうするとね、
そういえばそうですけど、
牧師兼陽子さんなんかね、